毎月第2火曜日のこの時間にお送りしておりますトミッピーラジオ。この番組では東日本大震災からの復興が加速する富岡町の現状について、富岡町の町づくりに携わるさまざまな方々にお話を伺ってまいります。トミッピーラジオ、この番組は富岡町がお送りします。今月は富岡町の情報発信活動について、富岡町企画課の木村彩香さん、鈴木彩さん、そして富岡町がインスタグラムの運営を委託しております合同会社ノットの遠藤真也さんにお話を伺います。お三方こんにちは。
こんにちは。
まずは木村さんにお話を伺ってまいります。富岡町の情報発信活動についてなんですが、まずツールをご紹介いただけますか。
はい、町では情報発信ツールとしてトミッピーラジオをはじめとし、インスタグラムや町公式フェイスブック、トミッピーフェイスブック、 YouTube、 X、 旧ツイッターなど様々な媒体で発信しています。町の各公式 SNS は町ホームページトップにリンクをまとめて掲載していますので、こちらからぜひチェックしてみてください。
情報発信活動についてはいろいろ課題もあると思うんですが、いかがですか。
はい、情報発信ツール、特に SNS はそれぞれ特徴があるため、各 SNS の強みを生かした発信と年齢層に対応した発信が重要だと考えています。例えばインスタグラムは若年層の利用率が高いため、行政情報に関心が低い層に町への興味や関心を持ってもらうきっかけになるよう、あえて行政っぽくない発信を目指し、住民目線で親しみのある富岡町を届けようと投稿しています。一方 Facebook は中高年の方の利用が多く、町の情報に関心のある方に届きやすいと感じています。そのため町の情報を正確に早く分かりやすくお伝えすることを大切にし、投稿を見てくださる皆さんとの信頼関係を築いていけるよう心がけています。
続いて鈴木さんに SNS についてもう少し詳しく伺ってまいります。情報発信の頻度だとか投稿スケジュール、どのようになってますか。
はい、インスタグラムは毎週水曜日と土曜日の週2回お昼の12時に投稿しています。 Facebook では街で行われる様々なイベントのご案内や開催当日の様子などをお届けしているため、投稿はイベントに合わせて随時行っています。
情報発信する際重視していることはどんなことでしょう。
正確で分かりやすく、スピーディーかつタイムリーに情報発信をすることはもちろん、交流人口、関係人口の創出に向けた町の魅力発信に力を入れています。
実際反応はいかがですか。
はい、町のインスタグラムを見た大学生が富岡町に関心を持ち、フィールドワークの訪問先として選んでくださったり、観光で訪れてくださるなど一定の効果を実感しています。
当然ご覧になる方年齢層様々だと思うんですが、そのターゲット別の戦略っていかがですか。
年齢層に合わせた発信を行うため、現在は運用中の各 SNS の状況を分析しながら利用者のニーズを把握することが重要と考えており、それに応じた発信方法を検討しているところです。
さあ、その中でインスタグラムについて伺ってまいります。遠藤さんが担当されているわけなんですが、情報発信される上で一番気をつけていること、ポイント、どんなところでしょう。
役場の方から行政っぽくない発信をしたいというご要望がありましたので、親しみを持ってもらいやすいデザインや言葉遣いに気をつけています。また富岡町を知らない人には新鮮に感じるように、知っている人には懐かしく感じられるような投稿を心がけています。
やっぱりターゲットをこう絞って投稿するもんなんですか、どうなんですか。
そうですね、今までは30代から50代の方中心に見ていただいてたので、もうちょっと若い世代のフォロワーを増やしたいということがあって、4月からデザインをポップな感じに変えまして、若い人にも届くような情報発信をしています。
富岡町内で例えば写真を撮る、動画を撮る、おすすめのポイントってあるもんなんですか。
そうですね、富岡町は四季が綺麗なので、春は桜や菜の花、夏は海、秋は、実りのある田んぼなど、四季を通じてその都度綺麗なところがあると思います。
いろんな方々と協力してインスタグラムにアップすると当然情報が増えていくわけなんですが、連携っていう意味で言いますとどうですか。
町民カメラというものをやっておりまして、町民の方にご協力いただいてインスタントカメラで町内の様子を撮っていただいて、町民の方を巻き込んだ情報発信をしています。
インスタグラムについては反響だとか要望反応いかがでしょうか。
町民カメラに関しましてはやっぱり結構好評いただいておりまして、私もやってみたいという声をいただいたりですとか、あとフォローキャンペーンもやってまして、フォローキャンペーンはとても好評いただいていて、今年の4月、桜祭りに合わせてキャンペーンやったんですけれども、100人以上のご応募いただいております。
要望ありました？
町の飲食店をもうちょっと載せてほしいっていうご要望はいただいているので、ちょこちょこ最近載せています。
今後の取り組みについて、こういうことやってみたい、やる予定だってございましたら教えてください。
今までは町内のイベントですとか景色を中心にアップしていたんですけれども、今後はもうちょっと人にフォーカスした発信をしていきたいと思っています。町内で暮らしている、ちょっと普通の暮らしをしているんだけれど面白い方を発見したりですとか、その方々にご協力いただいて、富岡町こんな面白い人がいるよっていう発信ができたらいいなと思っています。
最後に福島ふるさと CM 大賞についてご紹介ください。
はい、都庁ではこれまでに2019年と2023年に大賞を受賞した福島ふるさと CM 大賞に今年度もエントリーします。これは福島県内の市町村が制作した15秒の地域 PR 映像で魅力を発信するコンテストです。今年度は今までにない新しい取り組みとして、若い世代の心に響くような当たり前の生活の大切さ、富岡町の持っていたスポーツに関する取り組みの復活といったテーマで疾走感のある CM を制作しています。なおウェブ投票は8月18日から始まります。ぜひ富岡町にご注目いただき、応援投票をよろしくお願いします。
今月は富岡町の情報発信活動について、富岡町企画課の木村彩香さん、鈴木彩さん、そして富岡町がインスタグラムの運営を委託しております合同会社ノットの遠藤真也さんにお話を伺いました。お三方どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、富岡町からの情報なんですけれども、はい、なんと7月30日水曜日、富岡駅前にぎわいフェス、一夜限りのビアガーデンというイベントが開かれます、これは楽しみじゃないですか、JR 富岡駅前広場で7月30日水曜日夕方4時半から9時まででございます、
長くやりますね。
生ビール、ハイボール、日本酒、ワイン、そして豪華景品が当たる大抽選会、もちろん、キッチンカーも来るし、おつまみもたくさん販売されているということでございます、ステージ上のイベントもアマチュアバンドがあったり、ベリーダンスがあったり、もう、ね、
太鼓
もあったり、そういうことでございますので、7月30日水曜日ぜひ富岡駅前にお出かけになってみてください、入退場自由、夕方4時半スタートでございます。ご期待くださいませ。さあ、この番組はね、皆さん、富岡アプリや富岡町のホームページでもお聞きいただけます。トミッピーラジオ、この番組は富岡町がお送りしました。